御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書21章15節から21節を読みます。聖書を読みします。ヨハネの福音書21章15節から。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたを帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですか？と言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですか？とイエスに言った。以上の箇所がイエス様の愛からと題をつけました。御言葉を味わっていきます。先週のメッセージ、この言葉でも済みました。失望も経験しますけれど、主イエスをこうして知っている私たちには解決は明日の朝になるということがあっても、失望が失望のままで終わることはない。いや、繰り返します。明日になってしまう方が実は私たちが確実に主の恵みと希望を受け取ることができる、そんな経験となっていくのです。失望が深まってしまったとそんなふうに感じるときにこそ、主イエスはあなたに会いに来てくださり、あなたにあなたの両手にあふれるほどのたくさんの恵みを与えてくださるのです。私の失望は主イエスの希望に変わるのです。主イエスの声を待ちましょうと、こう結びました。テビリア湖畔で3度目のイエス様との出会いを果たしたペテロにイエス様は尋ねます。今日の箇所、3度ということがイエス様とペテロとの間で起きていました。マタイの福音書の26章34節を見てください。有名な箇所ではあります。マタイの福音書の26章34節、イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。三度知らないと言いますとイエス様にペテロは告げられています。そしてその通りにこのマタイの福音書では同じ59ページ続く箇所の26章の74節のところで、するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。この通りにペテロはイエス様を三度知らないと言ったことをマタイは記しました。そして先週見た通りです。もっと早くイエス様は来てくださらないのかではなく、3度目に よみがえられたイエス様と会い、夜が明け、待たされ、先延ばしされたような苦しくも失望を経験した先で、ペテロはイエス様と言葉を交わします。そして3度問いかけられます。3回繰り返すというのはもう最上級のことを示します。否定した3度、同じ3度問いかけられ、よみがえられた最初の日曜日ではなく、3度目の再会の時にそれを問われるのです。先ほど引用したマタイの方では、召使いの女性たちが質問をしました。あなたはあのイエスと一緒にいた人ではないかと。問い詰められてペテロは逃げ出しました。あの人たちはペテロに関心があったわけではないのです。イエスと一緒にいたのかどうか、それが知りたかった。しかし、この時3度問いかけるイエス様は、ペテロに向き合ってくださり、ペテロの心を尋ねてくださる。ペテロは逃げるに逃げられません。いや、逃げないで精一杯答えるしかない、そう思ったことでしょう。そんな思いでイエス様の声を聞いたことです。15節です。私を愛していますか。ここから3度イエス様はペテロに尋ねます。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。16節、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。17節、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。ですね。ここはよく単語をこうですね、深く掘り下げていく中で、イエス様が最初と二度目は愛していますかというときに、ギリシャ語でアガペ、アガパというですね、単語を使って、愛していますかと尋ね、シモン・ペテロはアガパとは答えられず、触れようという単語を用いて答えるのがやっと。そしてイエス様は三度目は、ペテロが用いたフィレオで尋ねたと言われる箇所です。アガパ、犠牲を払う愛、無償の最上の愛を意味する言葉であり、それに対してフィレオは、友愛と、友人との間の親愛の情を示す、そんな言葉だと言われます。自分が犠牲を払って、相手を愛する愛の方が、友愛、友人との親しい愛よりも深い愛であるということは確かです。でも私は、まず今日はここで答えているのは、かつてのこうちょっとつ盲信といいますか、誰よりも自分がイエス様を愛しているんだと答えた、そう言えたペテロではありません。かつては他の弟子よりも自分はイエス様に従うんだと答えたのがペテロです。命の危険があっても従います、そう豪語したのに、その直後にあっさりと逃げ出してしまったペテロは、この時自分を恥じていますし、失望もしています。そんなペテロは、誰よりも愛していますと答えられなくて、フィレオで答えるしかなかった。それも自分で愛していますと言い切れなくて、イエス様、あなたがご存知ですとしか答えられなかった。そして三度イエス様をあの大祭司の庭で否定し裏切ってしまったペテロのことをもう一度立ち上がらせるために、イエス様は三度尋ねた。三度目はペテロのその言葉に合わせて、アガペではなくフィレオ、尋ねてくださったのだと、そう教えられる箇所であります。確かにここからそのような意味を読み取ることもできます。しかし今日学び取りたいのは、愛していますかというイエス様の言葉そのものをよく聞きたいと思います。イエス様は三度愛していますかと尋ねた後で三度命じます。15節は、私の羊を飼いなさい。16節は、私の羊を牧しなさい。17節も、私の羊を飼いなさい、こう告げられます。しかし イエス様が最初に尋ねるのは愛していますかなのです。イエス様を愛さない人はイエス様を信じることができません。イエス様を愛さない人はイエス様の弟子にはなれません。イエス様を愛さない人はイエス様の使命を果たすことはできません。大切なことはイエス様を愛するかどうかならだ。失敗しても逃げ出すようなことがあったとしても、イエス様の前に戻り、イエス様の声を聞いて、イエス様を愛することが大切なのです。そしてそこには変わらないことが一つあります。イエス様はペテロを愛しているということです。ペテロが失敗をしてもイエス様を愛しています。逃げ出してもイエス様がペテロを愛する愛はなくならない。ありのまま丸ごと愛してくださっているのです。愛していますかとの問いかけには、そこに必ずイエス様があなたを愛しているという事実があるのです。震えながら3度答えます。イエス様を否定し裏切る言葉を口にしたペテロは、イエス様に3度問われ、扱われることで癒され慰められていったのです。イエス様はこの時ペテロに、なぜ否定したのか、なぜ私を知らなかったなどと言ったのかとは聞かないんです。あなたは3度私を知らない、そういうことになると教えてあげたのに、どうしてあの時それをそこで踏みとどまることができなかったのだ、あらかじめ教えてあげたのになどとは断じることはなかった。ペテロを責めたり、なぜだと聞かないのです。イエス様は愛していますかと、今のペテロとこれからのペテロについて問いかけるのです。ですからペテロは、私は愛します、答えられなくて、イエス様ご存知です、答えるとどまって、そうしかできなかった。でも私はそのことは正しいと言います。イエス様が、私がイエス様を愛し愛し続けることができるように助けて導いてください。イエス様がその愛を、愛する愛を私に与えてくださるのですから。それでもなおなんですね、今日あえて朗読して中途半端だなと思ったかもしれません。21節まで読みました。イエス様の愛を知ったはずのペテロはすぐに、愛された弟子と20節で記されるヨハネのことですけれども、このヨハネはどうなのですか、イエス様に聞くんですね。自分がイエス様を愛するかどうかが大切だと。教えられたばかりなのに、すぐに他の人のことが気になります。でも、それが弱い私たちの姿そのものだと思います。その弱さも丸ごとイエス様を受け止めて愛してくださって、結びにもう一度確認をします。今日覚えていきたいこと、それは私は主イエスを愛するかどうかということ。主イエスはペテロに3度、私を愛していますかと聞きました。この言葉のこの問いかけには2つの意味があると思います。1つには、イエス様を裏切ってしまう、逃げ出した、失敗した、そういうことをイエス様は問いかけているわけではない。私を今愛しているか、今もこれからも愛していくかなのです。失敗しようが、逃げ出してしまうようなことがあったとしても、愛すると答えることをイエス様は待っておられます。イエス様を愛することが与えられた使命を果たす以上に大切。使命に仕えていく前にイエス様を愛することが大切であり必要なんです。ここにある2つ目のこと、愛していますかと問いかけるイエス様です。そのイエス様はペテロを今も明日も愛しています。詩篇の127編の2節旧約の1073ページにはこうあります。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。心配で眠れない夜があるという言い方をしますけど、私たち 主は愛する者に眠りを与えてくださる。ここはまた眠っている間にこの世に備えてくださるというふうにも訳すことができます。主は私たちが主を愛する前から私を愛しています。しかもここの愛する者という表現はもう世界中でたった一人の人、たった一人の恋人、あなたは愛するたった一人の人だという意味の言葉です。世界中でたった一人の愛する人とあなたのことを見て、主はあなたを愛し、そして私を愛していますかと問われる。使命を果たすことができる人だからとイエス様を愛してくださるのではありません。イエス様の愛が先にあり、私はその愛に応えてイエス様を愛していきます。それが大切であり、私を愛しているイエス様でなければ私に愛していますかと尋ねることはできません。愛していますかとの問いは、愛しなさい、私を愛することがあなたには必要で大切なことだということを語ってくださっています。イエス様はあなたのことを今も明日も愛しています。イエス様ならば変わることがありません。愛しています、あなたをご存知ですと、自分に自信を持って答えるのではなく、イエス様に信頼し委ねて私答えていきましょう。今私が私自身のことを振り返ると、もしかするとペテロに3度愛していますかと尋ねられるどころか、7度を70倍するくらいにですね、何度も愛していますかと問われる。イエス様の声を聞かないとダメなものなのかもしれないと思いました。それでも私はイエス様に愛されていることを今疑うことはありません。それが嬉しい喜びだ、この箇所から覚えています。お祈りをさせていただきます。祈ります。全能の神に栄光が限りなくありますように。私の涙も失望も悲しみはすべて消え去り、あなたにある喜びを受け取ります。私がそれを確信し、喜びはあふれる生活をするために、時に私たちは迷い失望し、解決がないと夜を過ごすかもしれません。しかし夜を作り朝を作られたあなたの前に明けない夜はありません。失望は必ず希望に変わり、迷いさまよう私はあなたの使命に生きるものになります。信じています。イエス様が、あなたが私を愛してくださっているのですからありがとうございます。何度あなたに背を向けたとしても、何度でもあなたは私を見出して、私は愛しているよ、あなたは私を愛するかと聞いてくださるのです。失望もあなたにある希望と喜びを経験するために私が通るべき道であり、喜びまでを待つそのような時間だと信じています。どうぞこの礼拝から始まる7日間、聖霊様よ、私たちを一人一人ふさわしく導いてください。またこうして一つになっているものとして導いてください。この祈り、私たちのただ一人の救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して心から信じ祈りをしてお祈りします。アーメン。それでは御言葉に応じてしばらくご一緒にお祈りしていきましょう。